ムのラジオ。
あ、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんな話になるやらどう脱線するやらハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、花田さんどうぞ。
はい、皆さんこんにちは。ハムライフ .jp というニュースサイトをやっております羽田と申します。よろしくお願いします。
はい、はい、ディレクター、
はい、今日忘れずに来た。
忘れずに、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日もね、はい、今日もじゃないわ
何
日曜日になったということでね、はい、オールジェイコンテストがねちょうど
終了したところ。そうですね、ね、終わったとこですね。
そうですね、今ね、参加された皆さんいかがでしたでしょうかね。はい、オール J ということでね、もうねこの時期なんで結構ね、はい、よく聞こえてよかった
ですね。そうですよね、はい、バンドも開けてね。
そうですよね、
いいですね。
うん、先生いかがでしたでしょうか。参加された方ね、
はい、
で参加されなかった方、うん、はい、結構うるさいなという
そうです、ね、ようやく静かになりました。
そうですね、
はい、まあ、コンテストの時はねやっぱり皆さん出てくるんでね、
はい、
楽しくね QSO できるし、こういう時にね結構今までやってなかった地域とかもありますんでね。
そうですよね、
うん、そう、うんうん、だから結構ねやっぱりねついつい読んじゃうんですよね、うん、
県がねすぐ分かるのね番号でね、
うん、そうなんですよね、うん、楽しい、コンテストですけどもね、
はい、
ということでね、4月の終わりということでねもうそろそろ
ゴールデンウィーク
ということでね、はい、皆さんねどのようなね、
予定
立ってるかということですよね、はいはい、ゴールデンウィーク頃になりますとね、うん、我々の楽しい異常電波ということで、はい、うん、電波が変なところから降ってくる。
変なところから
、まあ、地面から降ってこないですけど、いろんな、ね、異常電波とかありましてね、うん、突拍子もないところが聞こえる。
そうなんですよね、
ありますからね、
遠くが聞こえることが多いですよね。
まあ、アマチュア無線だけじゃなくてね、はい、FM ラジオをね、
はいはい、
聞いててもね、なんか、まあ、最近ね、もうプッシュボタンでピンピンとその曲に行っちゃうんですけども、くるくると回してるとね、
はい、
なんか変な言葉が聞こえてきたりね、
まあ、
変というか、
韓国語とか、ね、そうそう、中国語とか、ね、はい、聞こえてきますよね、
日本語でない言葉
が、ね、そうそうそうそう、
聞こえてくるということで、失礼いたしました。まあ、そういうのがあるんでね、うん、特にね普段144メガとか50メガとか、はいはい、あまりDX がね、聞こえないとき、うん、ところ、まあ、そういうところがね急にねドーンと聞こえてくる。
そうそうそうそう、うん、
6メーターで ね、VK オーストラリアですね、これがつながりやすい
時期ですよね。
あ、はい、144メガでも結構オーストラリア行ったり、日本国内だと北海、ね、関東北海道とか九州とかね、
そうなんですね、うん、でね、これ余談なんですけどね、はい、APRS というねちょっとシステムやってますとね、はい、はい、この時期にねなんか変なで怒られる、
まあ、いつも変な、まだ変な
遠いエリアのね、はい、例えば車の軌跡とかね、見えるんですよ。
移動状況が見えたりしますもんね、
なんでこんな遠くからっていうのがね、
関東にいながらね、その自分のゲートに沖縄の曲が入ってたり、
そうなんです、
あれっていうのがありますけど ね、
はい、でね逆にねこれを利用してね、うん、APRS は結構常時電波を受信したいろいろなしてるんで、はいはい、これの情報でね、あ、ここ開けてきたとかね、いわゆるビーコンじゃないんだけども、うん、ビーコンのように
代わりに使う、
うん、使うという、
なるほど、
まあ、こういうね、これもこういうシステムの中に実はあるんですよ、
ね、そういうことですね、
はい、まあ、そういうこと使ったりしますんでね、うん、まあ、まあそれはちょっと余談ですけれども、まあ、そういう特に UHF、はい、じゃあ VHF
か、 VHF、
VHF 関係が非常に楽しい、
はい、楽しい時期になりますね、
もう6メーターの好きな人はもうたまらない、はい、まあ、そういうのもありますんでね、
はい、
一回ちょっとアンテナの整備とか ね、
そうですね、
はい、リグのチューニングとかね、してはいかがでしょうかということでね、はい、はい、ちょっと余談が長引いちゃいましたけれども、
はい、
最初にねご紹介したようにね、今日はねいつもニュースでねお世話になってます、ハムライフ .jp を作ってらっしゃるね羽田さん、
はい、
ゲストにお迎えいたしました。羽田さんどうも遠いところ 起こして、
いえいえ、ありがとうございます。お招きいただきました、
はい、ありがとうございます。ということでね、今日はね、ハムライフ .jp を徹底的に解剖しようと、
切り刻んじゃおう、
切り刻んじゃおうということでね、ハムライフ .jp についていろいろとね、お伺いしていこうと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではね、今日もね、最後までね、お楽しみください。
Hams Radio.
はい、ということでね、まあ初めからね、ハムライフ .jp ということでね、はい、ご紹介してました。これいつもね、ニュースの、はい、ニュースソースに使わせていただいて、
はい、大変ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず最初にですね、まあハムライフ .jp ってね、最初から連発してますけど。なんやねんこれまずはね、はい、ほとんどリスナーの方ねご存知だと思うんですけどもね、はい、ハムライフ .jp につきましてね、ちょっと簡単にねご紹介まずしていただいたなと、
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、ハムライフ .jp はですね、アマチュア無線の、まあ、いわゆるニュースサイトですね。アマチュア無線で、まあ、いろいろ起きている、まあ、ニュース話題、それから例えば、アマチュア無線機のファームウェアのアップデートとかですね、まあ、およそアマチュア無線の、関連することをですね取り上げる、まあ、サイトということで、もう1日に何本も新しい情報ニュースを、アップしております。はい、
サイトの、まあ、概要といいますか、はい、まあ、そういういろんなニュースアップされてるんですけども、はい、まあ、見てると結構いろいろな分野に分かれて、はいはい、そういうふうな感じになってますね。はい、だから一応、まあ、こういう項目みたいなと思えばそこがまとめて表示されると、
はい、そうですね。
はい、まず最初に出てくるページはもうとにかく時系列にな、はい、
そうです、そうです、
そういうことになるんです。
はい、トップページをそのままご覧いただくと、まあ、一番新しいニュースが、はい、まあ、一番上の方に出ていて、はいはいはい、時間の、まあ、古くなったものがどんどん下に行くと、はい、正確に言いますと、その最新のニュースの上にですね、注目の記事という、はいはいはい、特にここ最近でアクセスの多かったものとか、うん、皆さんに知ってもらいたい、うん、ちょっと大きな話題とかっていうのは、うん、注目の記事という枠を作ってですね、載けてるんですけども、うん、は
い、注目の記事と言いますとね、はい、我がハムライフじゃないわハムのラジオももうポッドキャスト配信するときとかね、はい、載せていただいてるん
ですよね。そうでしたね、は
い
は
い、どうもありがとうございます。
はい、
で、この、ハムライフ .jp なんですけども、はい、始められたのはいつ頃からなんですか。はい、
ですね、2013年の8月で、うん、ちょうどハムフェアのですね、うん、1週間ぐらい前だったと思うんですけど、はいはい、ですので今1年半、うん、もうちょっとぐらいかな、ね、っていうような感じになります。はいはいはい、
まあ、もう始められたきっかけなんですけどね、はい、これはどういうところからスタートされたんですか。はい、
ですね、ハムライフ .jp 個人でやってるのかっていうようなお問い合わせをよくいただくんですけども、
う
ん、これ実は個人ではなくてですね、はい、私どもは本職はまあ、いわゆる雑誌とか書籍の編集プロダクションというのをやっておりまして、パソコンとか携帯電話とか、はい、それからまあ無線の雑誌もそうなんですけども、はい、いろいろなまあ出版社さんからオーダーをいただいて、はい、この雑誌のこの号にこういう例えば特集を作ってくれとか、はい、こういうテーマの本を一冊作ってくれというような、オーダーがあって、それに合わせてまあ取材をしたり記事を作ったり、はい、構成をしたりというような感じで、はい、作る、まあ、テレビでいう制作プロダクション、はい、出版業界でいう編集プロダクションみたいなことが本職なんですよ。はいはい、でところがですね、そういう商売をしてますと、うん、やっぱり仕事の発注のですね、うん、多い時少ない時っていうのが出てしまいますので、うん、はい、なんかもうちょっと別の新規事業をしたいなっていう話に2013年の頭になりまして、でその時にいろいろみんなで、スタッフで、まあ、アイデアを持ち寄った中に、アマチュア無線のニュースサイトを作ったらどうだろうという話があったんですね。で今までそのアマチュア無線のニュースサイトっていうのは、まあ、あるようでなかったっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、うんうん、はい、個人の方が、手の空いた時にアップされたり、はいはいはい、まあ、クラブの方がやってらっしゃったりっていうのはあるんですけども、はい、やはり、完全な、まあ、ニュースサイトという形ではなかったと、はいはい、 でそういうひとまとまりにしていろいろな情報が読めるものがあると、うん、すごく、まあ、盛り上がりますし、うん、皆さんも便利ですし、うん、まあ、自分たちが何より使いたいだろうと。
なるほど、
ね、できっとそれは、うん、まあ、皆さんのお役にも立つし、はい、事業としては面白いんじゃないの、うん、っていうことでですね、始めたのが、まあ、きっかけという感じになります。
なるほど、ね、あ、なるほど。で、まあ、いわゆるターゲットというものでは言えば、はい、まあ、マーチャン無線というのはまずメインになるんですけど、はい、まあ、それ以外 の、 形でどういうふうなものを、はい、まあ、ターゲットというんですかね、はいはい、しているかというのはいかがですか。
は
い、
そうですね、一番あれなのはやっぱりアマチュア無線化の方に、はい、まあ、見て最新の情報を知ってもらいたいということなんですけども、ね、はい、例えばアマチュア無線になんとなく興味があったり、はい、あれこんな今例えば無線機がテレビに出たけどこれ何かなとかですね、ちょっとしたことで何か興味を持った方っていうのは、うん、なかなか例えば本屋さんに行ってアマチュア無線の雑誌を手に取るとかっていうところまで行きませんので、はいはい、やっぱり簡単にインターネットで、無線機とかね、アマチュア無線とかって言って検索をされると思うんですよ。なるほどね、それで気軽に、まあ、見つけていただいて、はい、アマチュア無線の、まあ、そういう情報が、うん、まあ、たくさん出てるところを見つけてくれれば、うん、多分入門になったり、うん、いい、そのなんていうんですかね、知識のきっかけになったりするんじゃないかなと、うん、でその辺も狙っております。
なるほど、ね、だからその時々で、まあ、話題になって、まあ、世の中で話題になったもの、はい、まあ、割とインターネットでいろんな情報ありますけども、それを、はい、まあ、まずまとめて、はい、ハムライフ .jp というニュースサイトとしていろいろな情報を発信しよう。
そうです、そうです。
あ、なるほど、ね、はい、そういうことになるわけですね。いわゆるまあ、ニュースサイトですので、まあ、更新どんどんしてらっしゃると思うので、
はいは
い、いわゆる更新の、まあ、頻度というのはよく言われるんですけどそういうのはどういう感じで。
いや、もう24時間それこそニュースがあって気がついたら、
は
い、
なるほどね、
あっという間に記事を書いてあげるっていうことをあれしてます、はい、ですので朝の8時から夜の7時までみたいな感じではなくてですね、はい、もうニュースがあればもうとにかくいつでもアップしようと。
だから極端な話、例えば地球の裏側、ただヨーロッパとかで起こって、はい、やつが向こうの昼間だとこっち夜ですよね、
はいはい、
でそれでももう例えば編集の方で気がつけばもうその時にもアップすると
、はい、そうですね、スタッフ同士で打ち合わせをして、うん、もうこれはすぐ上げた方がいいよっていうことで、はい、まあ、手の空いてるものが、はい、まあ、原稿を作ったりアップをしたりみたいな感じですね、
はい、なるほど、なるほど。まあ、ちょっと立ち入った話ですけど、はいはい、何人ぐらいで作業されてる。
いや、そんなにね、もともとの会社が大きな規模じゃありませんので、はい、もう本当に数名、そうですね、3、4名ぐらいなんですが、はい、ただ嬉しいことに最近もう1年半以上になりますので、はい、いろいろな読んでる読者の方、一般のアマチュア無線化の方がですね、どんどん情報をくださるんですよ、
はいはいはい、
こういう、はい、あれ知ってるかとか、うん、こういうイベントがあったから写真を送るよとかって、うんうん、はい、ですんでね、非常にそういう意味では情報の尽きることがないという。
なるほど、わかりました。特にね、アマチュア無線ということでね、本当、はい、見てるともう今の世の中の状況が手に取るようになったんですけどもまあ情報源としたら先ほどおっしゃったような、はい、もう自ら探すだけじゃなくて、はい、もう、ハムライフどっち見てる方から の、 まあ、情報もいろいろあると、
ね、はい、
なるほどね、わかりました。で、あと、まあ、まあ、リスナーからね、はい、というか見てる方から来るのはまあいいとして、
はい、
で常に編集される立場からすると、はい、もう常にもう360度網張ってないといけないですね。
そうですね、
これって大変だと思うんですけども、これをいわゆる探す方法といいますか、そういうのはどういうふうなことされてるんですか。
やっぱり手分けして、まあ、主要なその話題になりそうなサイトというのは、うん、チェックをしてます。
あ、
ただ、
ね、
それだけではやっぱり手が回らないところもありますので、はい、例えばメーカーさん の、うん、無線機 の、 うん、ファームウェアのアップデートとかっていうのは必ずアップデートする、うん、サイトが分かってますので、はい、これはアップデートしたらすぐ分かるような形で、まあ、アラートが飛んでくるようなですね、はい、ものを入れておいて、うん、でアラートが飛んできたら、あ、このリグのファームウェアアップデートしたなということで記事が書けるみたいな感じで、うん、半分自動にで、まあ、知らせてもらってるようなところもあります。
結構そういうなんていうか大変なんです
よ、ね、
いろいろな情報源があるから、それをもういろんなアラートを流すと、もう、もう毎日、毎分、はい、アラートがかかってるという、
ね、日によってはね、やっぱりそれがありますね。今原稿を書いたところなら、またなんか次のアラートが来たよとかね 特に年度末とかですね、週末とか、はい、あのどこのメーカーさんとは言わないんですけども、うん、あの金曜日の夕方になると必ず何か、うん、情報を出してくださるところがあったりとかですね。
そうするとあれですね、もうなんというか1週間月月火水木金金というか、
あの土日も含めてニュースがあれば、
暇がないという、
はい、
だからそれはもうスタッフの方々でも交代しながら、
そうですね、
もうあの常に情報源を見て、それをもう常にアップする
とそういう感じ、もう、はい、始めたらもうこういうことになって
しまうと、大変なことですね、はいはい、やっぱりあのやっぱり記事にする時の、まあ、基準というのはあると思うんですけど、はいはい、そういうふうなやっぱりそういうものを持ってらっしゃるわけです。
そうですね、必ずですね、まあ、公的なもので裏付けが取れること、はい、っていうことを、ね、一つポイントにしてます、はいはい、ですんであの、まあ、噂話ですと、はい、それってどこ情報とか本当なの、ね、っていうのが分かりませんので、はい、まあ、例えば JAL のウェブサイトとか、うん、はい、まあ、支部のサイトとか、あ、まあ、ものによってはなんかその関係者のサイトとかで、うん、確実にその、まあ、情報があるというところがですね、うん、取れるものを載せるようにしております。
だ結構その、まあ実証するか検証するというか、はい、それも大変な作業なんですよね。
まあ、そうですね、問い合わせをして、お返事をいただいて、はい、あのその件乗っけていいよというふうに言われないと出せないようなケースっていうのは、
ね、
うん、
はい、ありますよね。
特に、ね、個人のサイトの情報なんかそんな感じですよ ね、
はい、
そうですよね、
扱いが結構大変ですからね。
そうですね、
はい、あとあの最後にね、あの記事にまとめるとき、
はい、
まあ、あのアップするときは、ね、はい、どういうところに、ね、まあ、注意されているかとか、
はい、ですね、マニアックになりすぎないようにするという
、我々のこと言われてるみたいで、
いやいやいや、あ、
ミニ大使マニアックに走っちゃうんですよね。
これですね、本当に一般の方も検索でいらっしゃるような方もいらっしゃいますんでね、はい、例えば給付号とか専門用語だけで、はい、もうアマチュア無線の特定のジャンルしかやってない方じゃないとわからないようなことを書いてしまうと、はい、おそらくハードルが高くなってしまう。
そうですね、
ですのでなるべく平易な言葉で、うん、まあ、実際に専門にやってる方からするとちょっと物足りないかもしれませんけども、うん、はい、なるべく、まあ、分かりやすく、うん、平易なところで紹介するって形にしています。
大切なことですね、ディレクター
、はい、肝に銘じておきます
、はい、ということでね、前半ね、いろいろとお話を伺いましたけどもね、後半ではね、このハムラフ .jp を、ね、運営していくにあたってね、はい、非常にご苦労されたと、ね、一番興味あるエピソードなどを、ね、お聞きしたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
OSR 杉原花です。3年生です。ハムのラジオ、
はい、詳細のメモリーを聞いていただきました。ちょっとね、詳細のメロディーって言ってますけど、ちょっとある方の曲がと頭がなんか交錯しておりました。天野春子さんって、ね、これ役名でね、実は小泉京子さん、は
い、そうです、
キョンキョンキョン
歌ってるんですよね、はいはい、耳慣れた声だと思いますけど、
はいはい、
ということでやりました、はい、ということでね、前半に引き続きましてね、ハムライフ .jp の、羽田さんに、
はい、
また他お話を、ね、お伺いしたいと思います。
はい、はい、
一番聞きたいことということで、ね、はい、こんなことやっちゃった、ポリポリというのを、そういうのはやっぱありますか。
ありますね、はい、最新のところで言いますとね、はい、今年 の4月1日のエイプリルフールの記事なんですよ。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、総務省が、はい、まあ、いわゆる総通ですね、はい、電波を管理するところが、はい、29年間だったかな、うん、QSL カードを発行するといって発行してなかったアマチュア局を、はい、電波法違反の虚偽の通信で、うん、その、まあ、摘発して、はい、行政処分か、
はい、
をしましたと、うん、で無線の従事停止を、通告しましたと、うん、はい、いうのをですね、あたかも報道発表のような形で記事にしたんですね。はいはいはい、でいくつか言い訳になりますけども、うん、ちゃんと嘘だと分かるように、うん、仕組んだはずなんですけども、はいはい、ニュースがあまり衝撃的だったのかですね、はい、本当だと、
はい、
で総通はそんなに細かいところまで見ているのかと。移動範囲とかですね、はい、免許されてる周波数だけじゃなくて、はい、QSL カード発行しますって言って、うん、29年間
発行しなかった、
発行しなかった局まで、うん、その捕まえるのかっていうような話でですね、ツイッターとかですね、フェイスブックとかで、はい、非常に本当に思われた方が多くてですね、でエプリルフールの話題で本来ちょっとそこまで、はい、本気になってしまうのはうまくないと、はい、そういう意味ではすごく失敗したし、はい、申し訳ないなと。
でもまあ 大成功じゃないですか。
いや逆にでもね、あのそれでやはり苦情もいただきましたんでね。で、種明かしをちゃんとどっかですべきだったんですけども、はいはい、まあすぐしないで、はい、少し時間が空いてしまったようなこともあってですね、ちょっと今年のエイプリルフールはやりすぎてしまって、来年どうしようかな。
でも欧米では日常茶飯事、
そうです。
もう BBC であろうとどこでもやってますんでね。はい、であと説明とか全くなしで流れてますんでね。そこまで気にする必要ないんじゃないかと思いますけどね。
それは本気にしてしまった人がいるということがまた記事になるん
ですよ。なるんですよ。それぐらいのジョークで済ますんじゃないですかね。
だといいんですけどね。でもちょっと
そうですね、う
ん、私もあの記事見ましたね。お、衝撃でした。
パッと見てあー来たーと思った。来た来たエイプリルフールだと思ってね、楽しみにしてるんですけどね。
そう
なん
です。ニコッとしましたけど。
そうそうそうそう、
ありがとうございます。
はい、まあ、そういう彼の非常に
やっちまった
やっちまった
感がありますね。
逆に今度は苦労話ですね。わ、はい、ここ苦労しちゃったとかね、から、まあ、そういうふうな苦労する、まあ、裏にこういう話がありますよ、はい、そういうのってありますか。
は
い、
あるんですけども、はい、まあ、ニュースで本当に取り上げられるのは、うん、もう氷山の一角で、あ、はいはいはい、実はまだニュースにできないんだけど、はい、今裏でこういうことが起きていて、はいはいはい、やがてそれを発表できるようなタイミングが来るだろうね、うん、みたいなのは結構あるんですよ。
あれですよね。
でもそれを今書くことはやっぱり、はい、タイミング的にできなかったり、うん、まだ早すぎるな、はい、みたいなのもあってですね、そのいつ書くかみたいなのは結構気を使ったりしますね。逆に書くタイミングを外してしまったとかですね、うん、いうこともありますし、失敗談の一つになるかもしれませんけども、うん、ある、まあ、新聞社系のサイトがアマチュア無線関連のニュースをアップしたのをですね、はい、今まさに起きたニュースだと思ってですね、はい、すぐ、まあ、紹介をしたところ、はい、実はそれが1年前のニュースだったと。
なるほど、ね、
で非常に失敗したなんてこともありますしね、はい、非常にやっぱり難しいですし、気をつけないといけない。はい、
もう一つ一つのニュースにね、まあ、当然ながら出そうですから、はい、まあ、我々の放送もやっぱり責任を持たないといけないですね、はい、で、まあ、嘘を言ってはいけないし、難しいですよね。
そうですね。
だからそこをよくやっぱり吟味しながらね、はい、話しないかんし、で、ね、記事にしないといけない、まあ、はい、同じですね。はい、大変ですね。はい、だから黒沢話ということで、多分ネタを探して、まあ、前半にもありましたけども、はいはい、もういろんな情報、はい、情報も貼ってらっしゃると思うんですけども、はいはい、やっぱそういう先ほどの裏話じゃないですけども、はい、まあ、噂話ですね、はい、今後どうなるかとか、はい、そういうふうなことやっぱり裏話をやっぱり、はい、まあ、書き集めとくというのもやっぱり重要な仕事なんでしょうね。
やっぱり、まあ、こういうニュースサイトもやってる関係もあって、うん、いろいろなところから、まあ、いろいろなお話を伺ったりもしますんでね、はい、だいたい、まあ、検討はつけてるんですけども、うん、それからあれですね、私たちのその情報網というか網に引っかからない情報っていうのは結構あったりして、はい、で特にアマチュア無線ショップさんっていうのはですね、はい、非常に独自情報を持っていて、
そうですね、
メーカーさんが新製品とかね、はい、何か発表とか、うん、あるいはまあ商品の価格が上がるよというような話は、はい、真っ先にやっぱりショップさんにご挨拶に行って説明があるんですよね、はい、でこれがやっぱり追い切れなくてですね、はい、知らなかったみたいなのが意外にあります、
ね、うん、
はい、
もう市場に出てしまったと。
そうなんです。
もうちょっと早く情報が欲しかったなという、そういうところですよね、はい、
で新製品であれば、うん、まあ、直前にメーカーさんからご案内があったりとか、うん、まあ、分かるタイミングがあるんですけども、はい、値上げですとかね、はい、商品の回収とかですね、はい、どっちかというとちょっとネガティブなものに関しては、はい、やっぱりメーカーさんのサイトにも出ませんし、
あ、そうです
ね、ご案内が来るわけでもないので、うん、非常にちょっとね神経を使いますし、書きたかったな、失敗したなってありますね。
まあ、そういう意味で、はい、人脈が相当、ね、広いんじゃないかと思うんですよ
ね。そうですね、
そういうのを維持されるとか大変なことじゃないかと思うんですよね。そうですね、
まめにいろいろな方にご連絡を取ったりとか、はい、情報をくださった方とは、まあ、その後もまあ連絡を、ね、取れるようにしたりとか。
重要ですよね、その辺がね。
あれですね、結構その、まあまあ、本業といいますかね、はい、のと一緒にね、こういうニュース、はいはい、維持されてるというのは非常に本当大変ですね、はい、
そうですね、はい、でもやっぱりね、日々そういうニュースに、まあ、うん、接することができて、それをパッと伝えて、うん、皆さんから反響があるのを、あるというのを見るのは非常に楽しいですし、はいはい、
なるほどね、
あとも先ほどの、ね、前半の方でも話ありましたけども、はい、なんかそういう、サイトとかメーカーのサイトで、はい、変更があればすぐに新たに飛んでくるとか、はいはい、当然それのためにはやはりいろんなコンピューター関係の整備したり、はいはいはい、いろんな維持管理をしたり、はい、それからハムライフ .jp そのものの、はい、サイトの運営とかもですね、はい、そういうのも結構いろんな資金とかからあの人ですね、
そうですね、お金も、ね、お金も手間もかかりますね、
そういうところのご苦労話とかもあります
ハムライフ .jp 見てるよと儲かってるだろうっていうふうによく言われるんですけど、とんでもない完全にまだ赤字持ち出し状態でして、やはりサーバーとかシステムとかですね、はい、で常にいろいろ変更を、システム改修や何かもやってますんでね、やっぱり手間もね、かかりますし、大変ですね。
やっぱり維持費というのはやっぱり、はい、
維持費かかりますね。
人を含めて、お金に換算してはダメなんですけども、やはりお給料とかね、はい、当然ながら必要になってきますのでね、はい、そういうふうなところも大変ですよね、はい、そういう意味じゃあれですね、例えばね、我々ハムのラジオも実はそうなんですけどね、スポンサーさんついてスポンサーさん募りたいんですけど、
ぜひ、
ぜひということなんですけど、そういうのでね、はい、スポンサーさんだけじゃなくて例えばドネーションとかですね、はい、アメリカなんか結構いろんなサイト、
ね、そうなんですよね、 QRZ.com とかね、いろいろ有名なところは ね、サイト
難しいですね、
そうですよね、
制約は受けたくないし、はい、お金はないしという辛いところですね、
その辺を汲み取っていただ
ご協力よろしくお願いします。ハムライフ .jp およびハムのラジオでは募集しております、よろしくお願いします、ということでね、もう今日の時間来ちゃったらどうしよう、はい、
そうですね、
来週ももう一回来てい
ただきます、ぜひよろしくお願いします、
ね、そうですね、はい、来週はね、顔映りますんで、
あ、そうですか、わ、これは大変
実は、ね、日曜日の第1回、ね、初回の日曜日ですね、はい、
第一日曜日が映像付きの配信
なんですよ、ね、あ、そうですか、
はいはいはい、ぜひぜひ、
ね、その、ね、そうですよね、でハムライフさんドット JP の中の面白い記事でね、なんかいろいろこうもうそれをネタにお話したいなと、
ね、なるほど、あ、いいですね、はい、わかりました、
は
い
は
い、
来週もねまたよろしくお願いします、
はい、じゃあまた伺わせていただきます、はい、
パルルンアマチュア無線クラブからワイヤーズ X 勉強会のお知らせです。 FM パルルンアマチュア無線クラブでも開設しているワイヤーズ X、始めたいけど無線機は何を使うの、無線機は買ったけどいまいち操作がよくわからない、マイノードを立ち上げるにはどうしたらいいの、などなど、そんなお悩みを八重洲のスタッフが詳しく丁寧にアドバイスしてくれるワイヤーズ X 勉強会を開催いたします。5月の10日日曜日午後1時半から3時頃まで、5月の10日日曜日午後1時半から3時頃まで、水戸中央ビル8階 B 会議室、こちらで開催します。参加費は無料、講師に八重洲無線から池田さんをお招きします。当日それぞれの機種で説明をいたします。無線機をお持ちの方はぜひご持参ください。詳しくは FM パルルンアマチュア無線クラブ担当海老沢までお問い合わせください。電話番号が 029-248-2727 029-248-2727。 パルルンアマチュア無線クラブからワイヤーズ X 勉強会のお知らせでした。
お便りのコーナー、
はい、お便りのコーナーということでね、今日もお便りいただきました、JK1GUV 荒牧さんからいただきました、はい、もうこれ非常に短くて一言なんですけどね、これ非常に奥深い言葉なんですよ、はい、マンション暮らしは HF のアンテナ設置条件は厳しい、うわーということでね
厳しいですよね、
厳しいです、
厳しいですよね、
私もね、実は、8年ほど横浜の方にね単身赴任してまして、この時、マンションというかアパートというかね、3階建ての2階にいてました。これ3階が欲しかったんですけどね、実はね、うん、2階なんで、上に人いてるし下も人いてるし、はい、で、一応ねマンション入る時に無線やってもいいですか、アンテナ外につけてもいいですかというお話で、今一応やっぱり大家さんというかね、管理会社とかないからね、はいはい、やっといて、で お答え、何件かもあったんですけども、やっぱダメだというマンションあるんですよね、当然ながらね、これの壁というのは共有財産なんで、はい、 そうですね、そこに勝手に物をつけたらいかんと、いけないというだけじゃないんで、やっぱり傷つけたりね、そういう後のメンテとかに非常に影響してくるんで、
そうですよね、はい、で、高いところにつけるとまた落下っていうとまた責任とかありますからね、
は
い、
そうですね、それはあるんで、やっぱりちょっとそれは控えてくださいねという、はいはい、そういういわゆる 厳しい言い方じゃなくて、やはり安全を考えた上なんですけども、はいはい、そのマンションは3階建てだったんで、うん、まあ、特に条文でもそんなこと書いてないからいいんじゃないですか。そこはね、まずマンションの、管理されてる方、大家さんとかね、管理会社の方と、ね、相談するというところから始まるんですよ。
そうですよね、
これがまずスタートなんですね。
大きさも、ね、大きさも制限され
ます
ね。そうですね、どんなアンテナ上げるかもね、大変ですよね。
私の場合はダイポールですね、はい、V 型ダイポールペッと上げたんですけど、ね、あとは GP 立てるぐらいですね。
あとはロングワイヤーみたいな、
そうそうそう、
釣り竿にチューナーっていうのが、ね、多いですね。
よくあるのがね、普段は、ベランダに畳んでおくと、で使うときに外にひょっと出すと、はい、いう方結構多いですよね、
はい、私大阪でそれをやってました、はい、2年ほど。
お疲れ様です、
は
いはい、
やっぱりね、外に出しっぱなしだとやっぱりちょっとやっぱり風とかでいろんな気になりますね。
見た目、見た目
もありますしね、はいはいはい、まあ、そんなんでね、はい、
ということでね、そう、
よくわかります。
そう、はい、私この一言うわーというのね身に染みたこと。ということで、リオさんもそういうことで、ね、
はい、
はいはい、どうもありがとう。ちょっと長くなっちゃいましたけどね、はい、今日のお便りのコーナー終わります。
ハムのニュース。
はい、ハムのニュースということでね、はい、まずハムライフ .jp さんからいただきましたんで、はい、ありがとうございます。
毎回ありがとうございます。
これ、ね、衝撃的なニュース、はい、残念なニュースでもあるんですけどね、ブリザードによるアンテナ設備等の大きな損傷ということで、はい、JARL 南極昭和基地 8JNORL の子供の日特別運用の中止発表ということでね、はい、これ気象条件の問題なんでね、これもう人間の手ではどうしようもないんですけど、やっぱり、はい、南極という厳しいところですね、はい、
せっかくね、その
そうなんですよ、
サンエルのヤギと、はい、あとワークバンドのアンテナが上がってて、ですね、
そう
ですね、いろんなモードでアクティブだったんですけどね、
私も JT でやりましたよ。
JT も出てきましたもんね。
私も2バンド、
はい、そうなんですよね、はい、ということでね、一般社団法人日本アマチュア無線連盟 JRL は4月15日、毎年5月5日に開催している 8JNORL 南極昭和基地の子供の日特別運用を2015年度は中止することを明らかにしたと、はい、3月に昭和基地を襲ったブリザードでアンテナ設備に大きな損傷が発生したことが理由ということです、はい、ちょっと残念ですけれども ね、
残念ですね、
はい、まあ、そう、復帰することを ね、
祈ってますね、
はい、よろしくお願いいたします。
大変だと思います、
大変だと思いますからね、
業務の合間ですけどね、
そうなんですよ、は
い、
あれ
頑張ってくださいということですね、
業務の間でね、休止されてる、お休み時間に
そうなんです
よ、やってらっしゃるわけですから
ね、ぜひ頑張ってください、はい、
ぜひ頑張ってください、
よろしくお願いします。
はい、から2番目のニュースです。はい、総務省、今年の第23回世界スカウトジャンボリー開催に向けた特例を官報で告示ということでね、
特例、
これすごいんですよ、
はい
はい、ちょっと読ませていただきますとね、はい、総務省は4月14日今年の7月28日から8月8日に山口県で開催される第23回世界スカウトジャンボリーに関連したアマチュア局運用の特例を官報で告示した、はい、これは相互認証、いわゆる相互運用協定なんですけどもね、はいはい、これを締結していない国からの、いない国からですよ、う
ん、いない国、う
ん、は
い、
からの、来訪者も同イベントの記念局を運用可能にするものということでね、これすごい門戸を開いたと。
じゃあ世界中から来たアマチュア無線化をすべて受け入れると。
そうなんですよ、
はい、すごいですね、
すごいですね、
はい、
それとね、当然無線従事資格のないものが同イベントの特別局で行えるアリススクールコンタクトを17歳以下にまで拡大するという2つが骨子となっていると、
は
い、
は
い、
宇宙ステーションですね、
そうです、
宇宙ステーションとの更新、はい、ARISS の更新なんですけど、はい、今まで小中学生に限られてたんですよね、
これも特例でね、アマチュア無線の免許になった、ね、お子様たちを、はい、このアリスのスクールコンタクトに限って、
はい、
指導者で免許を持っている人の監督の下で、はい、更新すると、はい、これ非常に子供たちね嬉しいんですよね、
そうですね、
で単にね、まあ、前もね番組でご紹介しましたけどね、はい、単に通信するじゃなくて、ね、もう一応体育館みたいなところで皆さん集まってね、親御さんお友達、はい、みんな来てね、もうすごい賑わいなんですよ、
そうなんですね、はい、で更新質問を投げて回答していただけるんですけど、そのもね、もう、本当に真面目にね、
そうい
ろいろ回答していただけるんでね、はい、これ私もそばで聞きましたけど、はい、感動しましたね、
そうなんですよ、
はい、
で宇宙飛行士若田さんの時に、ね、
はい、そうです
ね、放送したんですけど、はい、私はあれ、実の生の声も聞きました、簡単な設備 ISS なんで、一番近いと 400キロぐらいしかないんですよね、はい、直接電波降ってきますんで、あのよくあるね、あの、衛星追っかける追尾とかしなくっても、はい、普通のアンテナで、
はい、普通の GP アンテナで十分です。
で FM なんで、うん、あの SSB じゃなくて、あの聞きやすいです、聞きやすいし、はい、周波数当然あのドリフトするんですけど、ドプラシフトあるんですけどね、はい、その全然気にならないです、
気にならないですね、
そうですよね、FM なんでね、
はい、ドプラシフトが分かるほどは動かない、
動かないですね
FM だとね、
はい、まあ、10分間という短い間ですけどもね、うん、あの面白かったです、あのついついあの、
はい、興奮しましたけど
興奮してもらいましたけどね、はい、
それを17歳以下まで、
そうなんですよ、
じゃあこのジャンボリーの間だけ17歳以下が OK なんですね。
ですあのまあ、こういうふうなことをだんだん門戸を開いているというのも、やっぱり総務省の方がやはり、はい、アマチュア無線をやる方々を日本に、ね、あの迎えるときに、はい、あのいろんな方が無線できるというところを、
はい、優遇していただけるということですね。
もう大変ありがたいこと
ですね。こういうことをやると逆に外国でも逆に日本人を、うん、受け入れてくれるかもしれないという期待感がありますね。
これ今後のね、あの、はい、もう皆さん当然ご努力があっての賜物だと思うんで、
そうですね、
あのどんどんこれからもね頑張っていただき
たい。またね、オリンピックとかねありますからね。
そうですよね。
またあいさつに別の特例とかでやっていただくと、ね、はい、ぜひお願いしたいですよね。
していただきたいと思いますね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、はい、ありがとうございました。
はい、ここで JD1 小笠原への移動運用の情報をいただきました。 JP2UBH ポータブル6中山さんからのお便りです。私の知人 JE6MCA 北川さんが4月の29日から5月の4日まで JD1 東京都小笠原村父島に JT65JT9 に特化して移動いたします。細かな運用情報はブログにてお知らせされるということです。なおブログには JT65JT9 を効率よく運用するための提案がされていますので、皆さんこの提案に従って運用してください。ブログのアドレスは http://je6mca.blog.fc2.com http://je6mca.blog.fc2.com です。以上、移動運用情報でした。
JE6TIR 杉原と申します。今年は子供と一緒に来ることができて非常に嬉しく思っています、ハムのラジオ。
はい、今日のジングルはね、お父様と娘さんということで、はい、
そうです、
はい、本当お二人で、ね、来られててね、はい、なんか
楽しそうでした。
楽しそうで
したね。
あ、それからね、三田香織さん、はい、今の公務、水戸公務前ですね、JR BTL、
はい
はい、QS をされた方もね、結構いらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
はい、
アクティブですから、
アクティブですからね、はい、まあ、いろんなモード、いろんな周波数、ね、ね、HF もバリバリやってますんで、
ね、あ、そうなん
です、うん、機会があればね、はい、HF も出て、
斜めが多いですね、
はい、はいはい、出てますんでね、またね、聞こえてましたらね、よろしくお願いいたします、はい、ということでね、はい、ではね、次に、水戸周辺のね、講習会情報をお送りしたいと思います。はい、JRD、日本アマチュア無線振興協会主催の分です、まず4級からですけれども、5月の24日の日曜日と5月30日の土曜日、この2日間であります、場所はですね、水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方であります。お問い合わせですね、日本アマチュア無線振興協会、養成部講習係という講習会係ということでね、お電話番号が03-3910-7210 03-3910-7210、こちらの方にお電話ください、土日祝祭日を除く9時半から18時ということで、この時間でお願いいたします。
そうですね、平日の昼間にお問い合わせください、
よろしくお願いします、はいはい、次にですね、栃木県での4アマの4級のアマチュア無線の、ご紹介です。8月8日と8月の9日この2日間ですね、9時から16時40分ということで、こちらはですね、栃木県宇都宮市の、パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、あります。問い合わせですね、JR、栃木県支部の、安倍さん、支部長ですね、
はい、
安倍支部長の方にね、はい、ご連絡いただければと思います。電話番号がですね、 028-621-1438 028-621-1438、こちらの方にね、お願いいたします。
はい、
から3級の、ね、短縮コースなんですけども、実はこれ4月26日本日、はい、開催されましたので、
そうですね、
はい、合格された方おめでとうございます、
おめでとうございました、はい、
それから、次がですね、産休短縮コースですけれども、6月の14日、8時半から17時45分ということでね、あの1日だけですけど、これは 4アマを持ってるか、はい、持ってらっしゃる方の、短縮コースということです。場所がですね、常陸大宮市の大宮コミュニティセンター、こちらの方であります。お問い合わせはですね、常陸大宮市アマチュア無線クラブの中軍さんまでね、お願いいたします。はい、お電話番号が0295-579275、0295-579275、こちらの方にねお申し込みいただきたいと思います。はい、はい、からあの九州企画の主催の分なんですけども、あの、まあ、全国でやってるんですけど、あの水戸周辺ではね、今のところ予定がない
ですね。はい、
はい、もしね人数がまとまるようでありましたらね、開催を検討するということで、まあ、ただ何人ぐらい、
25人ぐらい、ちょうどいいですね。
そうですね、は
い、
あの学校とかね、職場とか、
そうですね、
まあ、クラブ、そうですね、はい、というところでね、サークルとかの皆さんでね、はい、集まればそのぐらい
集まそうなんで、はい、
うん、ぜひお申し込みください、ご相談ください。はい、相談先はね、ハモのラジオ、こちらの、
はい、結構です、
ね、結構です、はい、
はい、よろしくお願いいたします。から次にね、国家試験のお知らせです。3級4級の国家試験はですね、随時全国で試験を行っております。その場合はね、事前に当然ながらですけど受験申請が必要ということなんですけれども、はい、ね、一つだけね、東京では8月以外の毎月第3日曜日、こちらの、ね、当日受付でできるということなんで、
はい、東京だけなんですね、
ちょっとね、ちょっと申し訳ないんですけどね、はい、はい、まあ、その時はね、その日って、受けれるということです。はい、ただ準備するものとかね、手続きとかありますんで、はい、必ずこれ、こちら日本無線協会、はい、こちらの方のホームページで確認して、場所とか、はい、から持っていくものとかね、
はい、
必要なものね、確認してください。はい、
あと、まあ、受験費用がかかりますから
ね。そうですね、はい、当然そうですね。はい、はい、から第1級第2級アマチュア無線技師の今年の国家試験なんですけれども、はい、4月はもう終わりましたので、はい、次は8月ですね、
はい、
8月の方が第1級が8月の16日の日曜日、第2級が8月15日の土曜日、はい、この日になっております。申し込みはですね、電子申請が6月の1日から22日から
20日ですね。
電子申請が6月1日から20日、はい、から書面の申請が6月1日から22日、はい、この期間がね、
これ土日挟むのでちょっと長いんだと思うんですね、
う
ん、
そうですね、
配達の関係があります
から、はい、そうそうそう、はい、よろしくお願いいたします。はい、で、こちらの方はね、先ほどの3級4級と含めましてね、日本無線協会、
はい、
こちらの方のね、ホームページでね、確認していただいたらと思います。
はい、
から第9、2級はね、8月の12月、
はい、
こちらの方にありますんでね、もう8月ちょっとまだ勉強足りへんかなって感じだったら次は12月を、
まあ、でも8月でもね十分時間ありますからね、
うん、はい、
ぜひ調整していただいて、
は
い、
問題はね、申し込みが2ヶ月前となるん で、
そうなんです、
忘れないように、
忘れないように8月だから、はい、いやなんてゆっくりしてたら過ぎちゃいますので、ね、
はい、はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、次にね、 FCC の試験なんですけれども、はい、こちらの方ね、茨城の V チームの方でね、開催してるんですけども、次回は茨城県のハモの集いで開催いたします。
はい、
6月21日土浦市の土浦市民会館で行います。詳しくはですね、V 茨城、まあ、茨城 V、まあ、こちらの方でね、検索していただくとインターネット上でホームページ見つかりますので、そちらの方で詳細とからのそこから申し込みできますのでね、はい、できれば1週間前までにお申し込みいただきましたら、ね、書類の準備とかできますの で、
はい、できますので、ね、
よろしくお願いいたします。
当日でも大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですね。
はい、はい、まあ、その場合もね、先ほどの、3万4万じゃないですけども、はい、やっぱり用意するものとかありますので、はい、事前に用意しないといけないものは、はい、そちらの方で確認してください。
パスポートがあれば大丈夫だと思うんですね。
あとお金ですね、受験費用、
パスポート、
はい、ま
あ、必要最低限、
はい、はい、はい、ということであります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。から、茨城を中心にね、試験やってますけども、茨城周辺の栃木、福島、千葉等ですね、その県に、FCC の試験のチームがないというか、
ないんですね。
ないところね。そちらの方を中心にお願いいたします。
神奈川、東京、群馬は
ありますね。
はい。はい、ないところにはぜひ。行きますので、
リクエストで出前で行きますので、
はい、
連絡はね、ハモのラジオ宛てで結構でございますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、ハモのラジオ、ハムライフ.jp の羽田さんお越しいただいてね、ちょっと時間が足らなかったんで、来週ももう一回来ていただけるということでね、
はい、
よろしくお願いいたします。ハモのラジオではですね、皆さんのリクエストとかアイデア募集しております。さらにいろんなジャンルに詳しい方の、ね、ご出演とかね、取材のリクエスト等もねお願いしております。最近ね、インターネットが発達しましてね、集落とかの実はインターネットを使って 収録してますので、はい、まあ、できましたらね、あの水戸の FM パルルのスタジオまでお越しいただいてね、はい、スタジオ見学も
そうですね、
兼ねてね来ていただいたらいいんですけども、あのそういうのちょっと難しいなという方はね、あのインターネットでね収録しますのでね、ぜひぜひあの、お声掛けください。よろしくお願いいたします。あのレポーターの方もね募集しております。あの、ハモのラジオではね、あの結構ハモ、あのいろんなフェアとかに、ね、出展してるんですけれども、やはり、各県の、ね、あのハムの通りとかになるとなかなかちょっと手が回らない、
はい、そうなんですね、
ということもございましてですね、はい、そういうところの、ね、レポートとか、ね、取材お願いしております。
そうですね、あと大きいハムフェアなんかでも会場内を歩いてですねインタビューとか撮っていただける、
そうですね、
はい、インタビューしていただける方、はい、募集しておりますので、
ね、ぜひ
よろしくお願いします。
はい、からあと、この番組では、ね、皆さんのお便り、はい、お待ちしております。今のところ 100%、
はい、頑張って読んでます、
ね、頑張って読みますね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、のお便りとか、いろんなお申し込みとかはあの FM あとハムのラジオの、ね、ホームページから、いただくことができます。はい、からメールの場合はですね、ハムアットマークハムズラジオドットネット、HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらの方に、ね、いただければ結構でございます。はい、からね、この番組はね、あの水戸の FM 波でね聞く以外に、インターネットでね全国で聞くことができます。その場合ですね、リスンラジオというアプリケーションを Android とか iPhone ですね、いわゆるスマートフォンに、インストールしていただくとね、もう気軽に聞くことができます。
そうですね、
あのパソコンの場合はですね、あのリスンラジオのホームページないしは、サイメルラジオのホームページの方からお聞きいただくことができます。はい、から毎月第1日曜日ですね、はい、この日だけはスタジオの様子をね、同時配信、
映像配信、
はい、
しておりますので、
ね、
来週羽田さんの
お姿、そうですね、来週来ていただけるということなので、ね、はいはい、来週映像が流れますね
、はい、
この場合ですね、サイマルラジオという、ホームページ、はい、ここだけになっちゃうんですけども、はい、映像と音声の配信を聞くというボタンがありますので、
ね、ありますので、ね、はい、そこから
そちらから、ね、
飛んでいただければと思います。ね、
はい、はい、ということでね、はい、今日の
いかがでしたか、ですかね、今
日は、うん、いかがでし
たか。いや疲れました。ドキドキしちゃいますね、やっぱりニュース書いてる方が私
あ、そうです
か、ね、
まだね、来週もね、どうぞよろしく
来週もじゃあドキドキしてもらって汗かいてもらったらいかがですけど、
そうですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、来週はハムライフ .jp
はいの話題を少し深掘りして、うん、今時のアマチュア無線ということでね、
は
い
は
い、
そうですね、
いろいろ話題をね探っていきたいかなと思います。
あれやこれやと伺いたいと
思います。またなんかね、本当に新しいニュースいっぱい出てますからね、最近 ね、はい、なんか活発になってるのか、曲数は減ってるんですけどね、
そうですよね、なんか やることは増えてるような感じがしますよね。
なんか、ね、昔に比べて随分活発になってきました、
ね、そうですね、そんな感じしますよね。
やっぱいわゆる、周波数も増えたり、ね、斜めからの拡大とか、
はい、ありますよね、はい、モードも ね随分増えて、いろんなモード、ね、D スターなんてね、新しいモードが結構みんな普及してきてますからね、
ワイヤーズとかね、
ワイヤーズ
とかありますよ、それから、我々、もういつも言ってます
デジタル系統がどんどんどんどん膨らんでますしね、
はい、そうですよね、
なんかジャンルが増えて幅が広くなってっていう感じになってますのでね、はい、話題も増えますよね。
そうですね、まあ、なかなかそれにねついていけないという方がいらっしゃるので、うん、我々はそこをぜひね解説して、
そうです、ね、
またね皆さんそういう新しいことに取り組むきっかけをね、
そうですね、まあ、先ほども言いましたけど、やっぱりリクエストとかね、まあ、こんなちょっと喋ってほしいとかね、
そうですね、はい、こんな話題これ分かんないんだけど教えてっていうのがあればぜひ ね、はい、いただければと思います。
我々も勉強したいですし、
そうなんです、
新しい分野を
実はね、いろいろリクエストいただいたときに、こちらでも一生懸命ね
勉強するんですよ、
分からないんでありますあります、
ありますずいぶん調べてね、あちこち調べて分かりませんっていうのがあるんでね、
皆さん教えて
教えてってなるんですよ ね、
そ、
すね、
はい、まあ、そんなことやってますんでね、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
はいはい、
それでは、あ、そうか、うん、来週は映像付きで、
映像付きであ
らま、あらま、大変ですよね、
大変ですよね、
まあ、はい、ね、もうこの番組 も、はい、もうかなり回数になりますけども、
そうですね、映像付きも随分流しましたね、
流しましたね、
はい、
出ちゃったという感じで
出ちゃったという感じでね、随分流しました、
はい
はい
はい、じゃあ今日は、ね、この辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオでした。
はい、ハムライフ .jp の羽田でした。
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。それではまた来週お会いしましょう、
はいはい、来週お会いしましょう、
さよなら、
さよなら、
さよなら。